皆様こんばんは。イザヤ書というとキリストの預言が各所に、散りばめられていまして、それが一番印象に残っているかと思います。4章に入りますと、インマヌエルの、預言が与えられ、また9章に入りますと、ガリラヤが光栄を受けた、また一人の緑をが私たちに与えられると、そのように印象深い予言が散りばめられていますので、ついそこばかり耳に入ってしまいがちですけども、神様は、さらに大きな視点で、当時のユダやイスラエル、周辺諸国、また、次々に起こる強い、巨大な国についての、裁きを告げてゆきます。今日は、第3章、そこには神様の裁きが告げられているんですけども、大きく分けますと、15節までは男性への裁き、そして16節から最後までは女性への裁きと大きく分けることができます。神様は一つ一つの裁きを通して、罪がどんな苦しみや悲惨をもたらすかを表してゆきます。しかも遥か昔ですと、遥か昔に予言されていきますと、その絵が起こった時には忘れてしまっていて、きちんと見張ってないと、これが神様の予言の裁きだということがわからないで見過ごしにされてしまいますけども、当時の民が、まだ、耳に残っている、直接、聞かされたことが、すぐに起こる、すぐといっても数年後なから起こってくるわけですけども、まだ1世代2世代、記憶に新しい中で、予言が成就していくことは、神様が生きて働いておられる約束についても裁きについても、神様は真実に語られたことをなさると、学びやすい、そういう形でこの、イザヤ書の冒頭の、数章は分かりやすい形で予言が成就していることを告げております。そして、ただ懲らしめが単純にあるわけではなく、イスラエルが心から悔い改めるために頼るものの一つ一つを、それが頼りにならないものであることを明らかにし、価値あると予的に思えたものが実は価値がないということを明らかにして、はるか昔からこのイスラエルを導いてこられた神がおられなくてはなくては、どんなに良いものと地上においては見えたとしても、主の祝福がなければ何にもならないことを彼らに一つ一つ身近な経験を通して学ばせてゆきます。祝福というのは怖いものでですね、いつの間にか人が高ぶってしまって、それが自分の力で得た、また自分が優れているから得た、自分が努力したから得たと、こうして、 まあ、予的な考え方に陥らせてしまいます。その中で神様はその一つ一つを砕いて、真の祝福がまた守りが主にあることを学ばせようとしておられます。このことは私たちの身近な世界においても当てはまっていきます。神様はイスラエルの歴史を通して、神様がどう願っておられ、何を嫌っていらっしゃるかということを分かりやすい形で裁いて、私たちが学べるようにしています。ですから私たちはこのことを自分たちの日々の歩み、また自分の周りの社会の状況、世界の状況に当てはめて、賢く主に喜ばれることを見分けていきたいのです。ではイザヤ書の3章の1節から15節を購読いたしましょう。ここは主に男性への、男性が頼りとしているものを好むものに対して主がそれを打たれるというところです。女性の方が、姉妹方の方が客観的に見れるかもしれませんね。共に見ていきましょう。イザヤ書第3章1節から15節、購読いたします。まことに見よ、万軍の主はエルサレムとユダから支えと頼みになるものを除かれる。すべての頼みのパン、すべての頼みの水。五十人体の長と身分の高い者、助言者と賢い細工人、巧みにまじないをかける者を。民はそれぞれ仲間同士で虐げ合い、若い者は年寄りに向かって尊大に振る舞う。身分の低い者は高い者に向かって。その日、彼は声を張り上げて言う。私は傷の手当てをする者にはなれない。家にはパンもなく着るものもない。私を民の狩猟にはしないでくれ、と。彼らの顔つきがそれを表している。彼らは罪をソドムのようにあらわにし、隠そうとしなかった。彼らの魂は災いだ。悪の報いを受けるのだから。悪しき者、悪人は災いだ。その手の報いは自分自身に降りかかる。主は論争するために立ち構え、諸々の民を裁くために立たれる。なぜあなた方は我が民を砕き、貧しい者の顔を薄ですりつぶすのか。万軍の神、主の言葉。天の父様、あなたをあがめます。あなたの皆があがめられますように、どうかこの イスラエルに宣告された惨状が現実のものでとなっていくこと、私たちも主を恐れることを忘れる社会が、国がそのように滅亡に向かうことを見ます。どうかこの悪い時代にあって、あなたから目を離さないで、主に希望を持って、そして労を惜しまずに善を成してゆき、また福音を明かしていきますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。一生で来たれ論じ合おうと、呼びかけた、主は、まずイスラエルの本来の幸いの姿を、思い起こさせます。まあ、このままで、いいんだという、人々に対して、これはあなた方の本来の姿ではない、主が、創造された、また主がご自身の民として選んだ目的から遠く外れてしまっていると民を知ったいたしました。そして彼らが頼っているものがどれほど主を恐れることがなければ虚しくなってしまうかを一つ一つ指摘し、すでにその兆候はあったかと思いますけれども、ますます深刻になっている、いくことを彼らが痛感するように、あらかじめ預言者を通して告げているのがこの箇所です。先ほど、前半は男性たちへの裁き、後半は女性たちへの裁きと言いましたけれども、それぞれ、得意とすること、好みとするところが、男女で、いろいろな例外もあると思いますけれども、大体分かれていますので、それに基づいて、イザヤを通して語っています。なぜ神様はこうやって苦難を与えるかというのは、主が指摘する通り、罪に支配されていることを、認めさせるためです。気づかされるためです。主に神様がなさることは、聞いて素直に聞けばいいんですけど、聞かない場合には、罪のうちに放置し、肉の欲望のままに歩むようにさせます。また、自然を滅びの束縛に入れて、自然の猛威の前に人が無力であることを痛感させます。またヨブに、ヨブ記に書いてあることが典型的ですけども、サタンをサタン自体はですね、今読みの深みのところに置かれてますけど、サタンの手下たちをご自身の許容の中で、働かせてというか、働くように、解き放って、そして主を、恐れない者が誘惑にあって、普通では考えられないような非道を行ってしまう。主に守っていただかなくては決して安全ではないということを痛感させるためにそのようにされます。この三章で語られているのは、肉世のもので成り立っていける大丈夫ということを、過信であり過ちであるということを気づかされるため、ご自身の守りを控えて、そしてそれぞれが正しいと思うこと、良いと思うことに 歩むように放置するという状況です。一節から十五節の間では、まあ、一言で言えば民をもう無秩序ですね、もう好き勝手にもう自分のことしか考えないようにさせると。男性については、まあ、特に働きですね、事業を営み、またリーダーシップを取り、そして働きによって繁栄を築き、幸せを築くということが、まあ、男性が重荷に持ち、そして努力する面ではないかと思います。しかしそれが主を恐れることがなかったら、もうそれぞれ自分勝手にやって愚かになり無秩序になってしまって、どうしようもなくなるという状況に陥ると、これは歴史の中で繰り返されていることです。一節から三節におきましては、一節の、をまず読みたいと思いますけども、まことに見よ、万軍の 主はエルサレムとユダから支えと頼みになるものを除かれると、まあ、これがあれば大丈夫、こうやってれば大丈夫というものが全然大丈夫でないようにすると宣告するのです、ね、食べ物、水、また、軍事力、裁き、預言者というと神様の御心を語るもの、占い師は偶像によって判断させるものですね、そして経験豊かなリーダー、また治安を保つ者たち、知恵者や技術者、また偶像が出てきますね、巧みにまじないをかけるものと。つまり当時のユダは信仰によらない権威も、もう遠慮なしに持ち込んでいた状況がわかります。頼りになる方、リーダーシップを正しく取れる方が立たれると、でも誰かがリーダーにならなくてはいけません。しかし、適任のものが見当たらないのです。ですから若い未熟なもの、また、気まぐれなものに、リーダーシップを委ねるしかなくなるというのです。そして、若い者、年配者の間に断絶が起こり、また身分の高い者、裕福な者、そして身分の低い者、貧しい者との間の断絶も起こってしまう。そしてもうこんな混乱した社会では、責任を負うということはもう苦労することが目に見えてますから、誰もやりたがらない、ちょっと いい服をかっこよく買ったらですね、かっこよく着飾っていたらですね、この人大丈夫かなと、見かけだけでリーダーを選ぶと、そんな風にただ見かけるだけで王様になってください、市長になってくださいと言ってもです、とても引き受けられるものではありません。でも、普通の神経、普通の理性が働いてたら、 無理ですというところを、高ぶった人、そして愚かな人は簡単に安易に引き受けてしまうことが起こります。しかし、そこには打算があるのです。自分の欲望を果たすチャンスだと思ってその働きを引き受けます。権威のもとに不正を行い、私腹を肥やし、また支配欲を満たし、まあ、そういう方が国の指導者になったら、ますます国は混乱していくという状況になります。また権威を得るとですね、取り巻きが自分の益を得ようと思って、まあ、いろんな貢ぎ物や誘惑をしてきて、ますます政治を曲げさせてしまう、操り人形のようなリーダーになってしまいます。こうしてかつて滅ぼされたソドムやゴモラのような状態になってしまうというのです。実際ユダはそのように、北の王国はますます先行してましたけども、なっていきます。ただその中でも十節以降、正しい人は幸いだと言え、その人たちは自分の行いの実を食べる。悪しき者、悪人は災いだ。その手の報いは自分自身に降りかかる。神様は手を控えましたけれども、まあ、最低限と言いますか、憐れみによって誠実に生きようとする者を残りの民として守ってくださいます。神様は真実で憐れみに富んだお方だからです。どんな悪い時代にあっても、求めれば、主を見出し、また真理を見出せるようにしてくださるのは、神様の恵みです。しかし、それにもかかわらず、悔い改めない者には、裁きが及ぶと、主は警告します。13節から15節です。身分が、また富が、豊かなもの、そうでないものも、どんな立場であっても、もちろん、責任が重いほど、高い地位や、能力をいただいた方ほど、高いものを求められるんですけど、非道を行い、貧しい者、弱い者を虐げる、その悪の報いを受けると主は宣告します。十五節でこの悪い支配者たちがどんなことをやったかということが記されています。なぜあなた方は我が民を砕き、貧しい者の顔を薄ですりつぶすのか。万軍の神主の言葉と、まあ、これ実際に残虐なことをしたのかは分かりませんけども、顔を薄ですりつぶす、そのようなことを平気でやってしまう状態に陥ってしまうというのです。そのこの非道の原因は、主を忘れ、主を恐れなくなり、自分勝手にやってしまった結果だということを、実際に国が滅びるときに民は痛感することになります。それは世界の歴史でも繰り返されています。信仰者が多い国であっても、 まあ、イスラエルはそうでしたけども、クリスチャンの多い国だとしても、非道を行ってきました。ただ、それを解決するのは約束の救い主、そして福音であることを覚えましょう。さて、16節以降ですね、女性に対して少し男性よりも短いんですけど、読ませていただきます。16節から26節。主は言われた。シオンの娘たちは高ぶり、首を伸ばし色目を使って歩き、足に鈴を鳴らしながら小股で歩く。それで主はシオンの娘たちの頭の頂きをかさぶたで覆い、主は彼女たちの額をむき出しにされる。その日、主はもろもろの飾りを除かれる。足飾り、髪の輪飾り、三日月型の飾り物、耳は、腕は、ベール、頭飾り、くるぶしの鎖、飾り帯、香の入れ物、お守り札、指輪、花輪、礼服、外套、羽織物、金入れ、手鏡、天布の衣服、ターバン、かぶり物を。こうして、方向は悪臭となり、帯は荒縄、結い上げた髪は剥げた頭、豪華な衣装は荒布の腰巻き、その美しさは焼き印となる。あなたの男たちは剣に、あなたの勇士たちは戦いに倒れる。シオンの門は悲しみ嘆き、さびれ果てて地の上に座すとあります。男性たちが、富や権力を誇るように、女性たちは、富も誇るかと、だと思いますけども、美と、そして、愛されることを誇りました。本来、女性たちは、神を恐れる心で、清い行いをもって自分を神に捧げて、誉れを得るべきなのに、主を忘れた女性たちは高慢になって、自分の美しさを心においても、また、見かけにおいても、肉の欲望を満たすために用い、肉の欲望を満たすために磨き、誇ってしまいます。それは多分に、男性の影響もあるでしょうし、また、女性は男性にまたそのようなものを求めて、要求するという、どちらもどっちということもあるでしょう。そして、主は男性たちの権力や武力を砕いたように、女性たちの誇る美を奪い、恥ずかしめます。18節以降ですね、さまざまな飾りが具体的に挙げられていました。そこには偶像に絡んだものもありますね。20節の終わりのお守り札と、これらを、彼女たちは、集めて着飾りますけども、それは国が混乱する中で価値を失います。また敵に攻められて奪われ、また捨てられることになります。私たちの周りにも、そうですね、当時に比べたらですね、随分安く作れるようになって、100円ショップでも、アクセサリーが売ってるぐらいですから、気楽に身につけられる、部分がありますけれども、 まあ、だからこそこのような誘惑に全世代がまた全女性が陥る危険もあるということでもあります。ペテロの手紙の第一の三章三節四節を抜き書きさせていただきました。ペテロの手紙第一三章三節四節、結婚式の時にもよく引かれます。あなた方の飾りは髪を編んだり金の飾りをつけたり服を着飾ったりする外面的なものであってはいけません。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値あるものです。イザヤ書に戻っていただけますか。まあ、これらを飾りとしたのですけれども、国が滅亡し社会が崩壊する中でこれら飾りは何の役にも立たなくなります。また男性たちは戦いに倒れ、また家や住まい町も破壊されて、生きるのもその日さえもおぼつかなくなる状況です。その時どんな力や富や物を持っていても何の頼りにもならなくなります。イスラエルにおいて起こったことは、全世界に福音が述べ伝えられた今、終末に向けて世界中で深刻になっていきます。テモテの手紙第2の3章の1節から5節をお読みいたします。第二テモテ三章一節から五節。終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言相互し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで神と和解せず中傷し、自制できず、そやで善を好まないものになり、人を裏切り、向こう見ずで思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても、経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさい。見かけは経験であっているとあってもというのはズキッときます。クリスチャンも、気をつけなくてはなりません。私たちはこの先人たちが経験した痛みを覚えて忘れないようにしましょう。そして同じ輪立ちを踏まないで、主を恐れて証しを続けましょう。主はどんな悪い時代環境にあっても、求めるものを決して見捨てることなく守って祝福してくださいます。悪い時代だからこそ信仰者たちは良い証をできるのです。皆が平穏で幸せだったらですね、信仰が あってもなくてもあまり変わらないという判断をされるかもしれませんけども、悪い時代にあって主の祝福のうちに幸いに歩めることは私たちの大きな証となっていきます。主を求めましょう。テキストの最後にホセア書の10章12節を記しました。 あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れ、耕地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て、正義の網をあなた方の上に降らせると。私たちは、主が再び来られることを知っています。また、地上の生涯を終えた後、主が迎えに来られることを知っています。だからこそ、主の技に励んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたは、この世の状況、また私たちの状況を見ておられます。どうか、悪い時代にあっても、あなたを恐れるものとして、あなたの祝福のうちを歩めますように、どうか守ってください。教会がこの時代にあっても固く立ち続け、あなたの技に忍耐を持って取り組み続けられるように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。